すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
はい、建築系ラジオシネマアーキテクチャシリーズで、本日は、モバイルハウスの作り方の本田監督を、まず上映会がありまして、その後の五十嵐先生とのトークも、やった後に、レストランに仙台市内のレストランに来て、監督を囲んで、作品についてまた監督についても、いろいろと、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、本田監督はご存知の方はいると思うんですけれども、まあ、岡山県出身の、監督でありまして、で、まあ、99年の劇場公開映画をはじめ、もういくつかドキュメンタリーを中心にいろいろと作品されてるんですけども、まあ、最近のものであれば、まあ、ニューター物語2003年と2007年の船山に登るがありまして、で今回の、モーラーハウスの作り方まあ、この3作品にまずちょっと共通してあのトークの時にも上がったんですけども、やっぱり建築系ラジオとしてはやっぱ建築系の題材が続いたということで、ちょっとそれのことについて、まあ、特別な理由があったのでしょうかということも含めてちょっと、お伺いしたいと思います。
まあ、特にだからさっきも話したように、まあ、こだわりがあったわけじゃないんですけど、やっぱニュータウン物語を作るときにいろいろその建築について調べたっていうのが一つの大きなきっかけだったんですね。それで、実はその例えばその、その映画を作ったときにの建築のつながりってことでいうと、実は映画の中でカットしたシーンがあって、あのニュータウン物語の中で、それなぜかっていうと、何かっていうと、その映画の一番最後にその僕が育ったニュータウン、岡山の山陽団地というニュータウンのドキュメンタリーなんですけど、そのニュータウンで、美術展をやるんですね。でそれが一番最後のシーンなんですけど、 その美術展の中で実はみかん組の人たちのワークショップをやったんですよ。
それでみかん組なかったら、そう見直して、俺みかん組のシーンない
ない、カットしてるんですよ。
はずなのにおかしい、
カットしてるんですよ。
あ、そうだったんだ。
でその美術展自身 の一番あのなんていうか根っこになったコンセプトっていうのが、みかん組の人たちが書いた団地再生計画っていう本があって、それがすごく面白かったんで、それは実はその美術展やる時の一番ベースになった発想だったんですね。でそうであって、なおかつワークショップもやったんだけど、なんとなくワークショップがあんまり盛り上がらなかったんで、映画としてはカットしてしまったんですよ。で後でその PH スタジオの池田さんに怒られましたけど、なんでカットするんだお前はバカかって言われましたけど、まあ、そういうことがあったりとかですね。
美術展で PH スタジオ関わって、
そうです、出品作家で出てる
ん
です。
池田さんと知り合ったのは
実はその前なんです。僕は実は僕その前から池田さんと知り合いで、その、僕はあのドキュメンタリー映画を作るだけじゃなくて、現代美術展とかの映像作品を実は出してるんですけれども、でそれはあのある大阪で、あのそれこそ街中で展開する美術展、まあ愛知なんかに比べるとはるかにちっちゃな規模のものですけど、街中でやる美術展に、僕は出品作家で出していて、映像作家としてなんか呼ばれてなんかやってくれってやってて、その時に実は出品作家で来てたのは PH スタジオの人も来てたんです。だからその時から知ってたんです。でそういう関係もあったんで、そのニュータウン物語でその、展覧会をやるって言った時に、PH スタジオの人たちもあの出品してくれないかっていうあの話をしたんですね。でその時はもうすでに今あの船を広島の方で作ってて、で岡山と広島ってまあ近いじゃないですか。だからその出品要請に行く時にたまたま PH スタジオの人はもう広島でそのたまたまなんかその作業をやっていて来てたんです。
近いんです。
それで岡山の友人たちと一緒に広島のその灰塚っていうその船山に登るの舞台になるところに出品要請行ったのが僕はその船に出てやった最初なんですね。だからそういう感じで、まあそのなんていうか建築をやりたいっていうよりは、まあそういうつながりの中で、あの できていったのが、だからその船山に登るだったりするんですよ。
ちなみにあのニュータウン物語の美術展で PH スタジオにさっきチラッと映る中で、あれもなんかモバイルハウスみたいになんか運んでませんでした家みたいな。
いや運んではないんです。
運んでいない。
それは PH スタジオが、実はその PH スタジオのことで言うと、彼らのその活動の中で、あのなんていうの、あの家をトラックに乗せて運ぶっていうようなプロジェクトをやってたことがあるって、僕もそれは写真でしか知らないんですけど、そのタイトルがホームレスハウスっていうタイトルなんですね。でそういうなんていうか、その PH スタジオの人自身もなんかその移動する家とか、なんかあの建築に対するなんかあの 別のオルタナティブなものとみたいなものは発想を彼らは持っているので、まあそういう意味で言うと、あの実は坂口さんが作ったモバイルハウスのこう映画の中で言うと最後にこう白く塗りますよね。あれがなんかね PH の家にちょっと似たところもあるんです。
似ちゃうんだよ、ね、白い家なん
ですよ。でその坂口さんは知らないと思うんですけど、僕の中ではあなんか似ちゃったなっていう感じはちょっとあったんですよ。で それは別にだからそれを意図してるわけではなくて、たまたまそういうふうなつながってる。だからその今言ったようにニュータウン物語を撮った時に建築に興味を持ち始めて、なんかいろいろこう例えば日本の建築家どういう人がいるのかとか、その僕の中の中心はその日本の住宅政策っていうところだったので、うん、そういうこの日本の住宅政策の歴史とか、あのそれこそ団地の成り立ちとか、その調べてたっていうのがまあ最初なんですよ。
ちなみに僕が初めて本田監督のニュータウン物語って作品を存在したのは、はい、あの51C型 の、
はいはいはい、
あのシンポジウムで、鈴木成文さんと山本利健さんと
上野千鶴子さん、
はい、上野千鶴子さんが確か話題にしてたんです
ね。あのニュータウン物語をあの東京の映画館で公開する前に、無謀なことに多摩ニュータウンで1週間やったことがあって、
多摩ニュータウンである状況です
。それは自分の意図があって見てみたいと思って、多摩ニュータウンそのニュータウンの人に見てほしいっていう、東京でニュータウンっていう代表的なところだから、で公共施設で1週間上映ってむちゃくちゃなことをやったことがあって、その時にゲストトークで上野さん来てもらった。それはだからあのその前に山本利健さんとの、あの 51C の、 あの住宅の本を上野さんが出していたので、で上野さんに話聞くと面白いなと思って来てもらったことがあった。それでその後またシンポジウムとかやってたんで、多分そういう話をされたんだと思うんですよ、はい。
まあちょっといるこの中にたくさん参加者がおられるので、あのそれぞれ簡単なもし感想もしくはあの質問があれば監督に、もうかねて、そうですね、一通り、そうですね、はい。じゃあ時さんからお願いします。
あ、どうも、五十嵐県助教の時です。まず映画に対する感想としては、まあ見ているとかなり坂口さんのこう俺様じゃないですけど、俺様っぷりがこうすごく強く主張されているような感覚で、なんかこうシンパシー、考え方にシンパシーを感じる一方で、どこかちょっと違う印象、自分と違うなっていうところを感じたりもしたんですけど、まあ、ちょっと世代がおそらく近いので、なんか少し自分と考え方が似てるなと思いつつ、どっかそれに共感しない部分がちょっとあったりもしました。で、監督 に質問なんですけど、まあ、建築のプロジェクトを撮るってなるとかなり長い期間こうお付き合いされると思うんです。で、前作の PH スタジオだとかなり長い間お付き合いされていて、その間そのどういうふうにその対象を見てらっしゃるかとか、あるいはその実際さっきあの最後の質問のところでも、その必ずしも坂口さんがやっていることが正しいというか答えじゃないと思っているっていう部分で、その監督がその住宅政策に対して感じている問題意識に対する求めている回答とこう何か具体的にこうずれているって感じている部分とかがあるかどうかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思います。
まあ、建築、まあ、建築、まあ、いわゆる大きな建築物だと、それこそやっぱり、プランして施工するまで何年もかかったりとかってよくある話で、まあ、もちろんそれはその通りなんですけど、まあ、建築だけじゃなくて一般論で言うと、ドキュメンタリー映画の場合はやっぱり時間がかかるんですよ。それは別に建築に限らないと思っていて、で、それは単純に何かっていうと、よく質問されるんですけど、劇映画とドキュメンタリーの違いは何ですかって質問されることはよくあるんですけど、一番簡単な、説明すると、最初に脚本があって撮るのが劇映画で、ドキュメンタリー映画の場合は最後に脚本ができるんだっていうことは僕分かりやすく言うんですけど、あらす筋がないわけですよ、ドキュメンタリーの場合最初に全く。そういう意味で言うと、だからよくその例えば劇映画の場合は脚本がその建築で言うと設計図みたいだっていうふうによく言われるんですけど、ドキュメンタリー映画の場合は全くそういう設計図がないところから出発するので、どのぐらい時間がかかるかって読めないんですね。で、劇映画の場合はその設計図をもとに、スケジュールを組んで無駄がないように撮影するので、ある程度こう期間が読めるんですけど、ドキュメンタリー映画の場合はまず読めないんですよね、時間が。だそれが何ですか、大変なところでもあり面白いところでも僕はあると思ってて、ただドキュメンタリーの監督っていうのはそういうなんかこう待ってる時間、まあ、待てる人じゃないと多分できないなと思う。イライラしちゃって。 で今回のただモバイルハウスの作り方でいうと、撮影期間でいうともうすごい飛び飛びだけど1年半ぐらい撮影をしてるんですね。でモバイルハウスの制作期間っていうのは実質あれは全部で12日間やなんですよ。でも12日間連続でやってたわけじゃなくて、坂口さんすごく忙しい人だったんで、あれ3ヶ月の間の12日間なんです。でもじゃあ例えばある作業をやって次いつ作業するかっていうのがすぐ分からなかったりとか、実は間に1ヶ月空いてたりとかって、その結構な不規則なんですよね。それは普通の建築のあり方ではありえないと思うんですけど、まあ坂口さんがまあ雑誌の連載してたっていうこともあって、月刊誌で連載してたっていうのもあって、まあ意図的に伸ばしてたっていうのもあるかもしれないんですけど、まあいずれにせよその結構長いスパンでちょびちょびちょびやってたので、とにかくまあドキュメンタリー映画作るこっちとしてはその相手のスケジュールに合わせるっていうのが大原則なんで、まあそういう形でやってたっていうのがあります。だからまあそれはあまり建築だからどうこうっていうことでは多分ないだろうな。まああとまあ船山に登るに関してはあまりにも長いプロジェクトなんでちょっと特殊だとは思うんですけど、それでもあれは映画で見ると12年ですけど、僕がやってるのは最後の4年間だけなんで、だから逆に言うとプロジェクトの3分の1しか見てないんです僕自身は。最初の方は全然周りの人が撮った写真とか映像を使わせてもらって説明してるだけなので、全過程にいたわけではないんですね。だからまあ作り方としてはそういう風にして作ってます。で坂口さんの考え方なんですよね。まあなんていうんですかね、合ってる部分合ってない部分ということで言うと、だからまあ多分まあ見た人によく言われるパターンでは、今日も話をしたんですけど、本当に住めるのかいっていうのはいろいろ聞かれていて、で坂口さん本人もトークショーで言うと、まあ本人は書いてないからトークショーとかで言ってるのも、僕も住めませんって坂口さんに言ったので。だからなんていうんですかね、ある種の実際性っていうよりは、その建築とかに対する考え方のこのなんていうかね、考え方のこう提示とか思考実験だったりするところがあると思うんで、僕はそこのはすごくいいなと思ってるし、そこは肯定してるんですけれども、じゃあ本当にお金がない人が住むものとして、本当に住めるのかどうかみたいなところに関しては、もしかすると、まあ他のやり方もあるかもしれないなと思って、だからその正解じゃないかもしれないと思ったっていうのは、さっきの五十嵐さんとの対談でも話をさせてもらったんですけど、だから本当に住もうと思った時にもっと違うやり方っていうのはあるかもしれないし、ただその僕がさっきちょっとトークで言い忘れたのは、本当にお金がない人に対して建築家の人たちが家を作るっていうことができるんだろうかっていうことは、やっぱり建築家の人にも考えてほしいなと僕は思ってるし、そのことをやろうとしてる坂口さんに対してはものすごく僕はそのシンパシーを感じてるっていう感じです。そんな感じです。はい、
はじめまして、高橋彩と申します。イラストレーターをやっております。今回の映画を拝見して、まず身近、そのホームセンターで材料を集めてから自分で作るっていうのが、やっぱ見ていて自分でもできそうだなって思ったのが、やっぱ興味がとてもありますね。それで家に限らず、その、まあ、夜街中にあるなんかラーメン屋さんみたいな屋台とかも、そういう移動できるっていうのに何か共通する点があるのかなと思いながら、ちょっといろいろ考えながら面白かったです。はい、以上です。
五十嵐太郎研究室の、研究生をやっております佐々木と申します。よろしくお願いします。映画の感想ですが、坂口恭平さん自身を知ったのは、僕はその東日本大震災の後だったので、こう自分が住むとかそういったことに対して興味を持つきっかけがやっぱ地震だったので、それより以前にこう ああいったモバイルハウスとかそういったものを考えていたんだなっていうのが、結構なんだろう、まあ驚きでもあり、まあ、昔にもそういった、計画をなされてた人がいたっていうことを先ほどのトークでもされていて、結構僕自身いろいろもっと この話題に対して調べてみたいなっていう思いがあります。そして質問なんですけれども、こうまあなその坂口恭平さんのこう活動自体がこうなすごく面白くなっていってるのが、多分その地震の後だと思うので、やっぱこうその後、そのなんだろう、これから坂口恭平さんを こう密着してまたドキュメンタリーを作ろうとかいう思いっていうのはないんでしょうか、監督自身には。
はい、答えを先に言ってしまうと僕の中ではないです。続けて撮ろうとは今のところ思ってないです。まあ僕が撮らなくてもなんか周りの人が結構いろいろいろな人が今、撮ったりってわけじゃないんですけど、例えばテレビ番組で取り上げられたりとか、そういう露出がすごく増えてるので、まあ逆に僕がやらなくてもいいかなっていう思ってるって感じはあります。ただその坂口さんがやってること自体はすごく興味は持っているので、そのずっと見続けていきたいなとは思ってます。
はい、五十嵐研修士1年の塩田です。普段はラジオをこう収録する側じゃなくて配信する裏方なんですけど、今日はちょっと映画を聞くタイミングで参加させていただきます。感想としては、まあ、坂口恭平さんは知ってはいたんですけれども、あのモバイルハウスの作り方っていうかを見て、モバイルハウスっていうのはなんかアンチ建築っていうふうに思ってはいたんですけれども、まあ、先ほどもおっしゃられてたように壁を白く塗ってしまった瞬間に僕の中ではなんとなく坂口さんも建築家なんだなっていう印象がすごく強くなってしまったなというか、っていうのが印象でした。ありがとうございます。